時よ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかし、あなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。お体に支障のない方はご起立ください。賛詠賛美歌29番を賛美します。ご着席ください。開式祈祷を三好牧師に捧げていただきます。
お祈りを捧げます。憐れみに深い全能の父なる神様、すべてを作られ、すべてを保たれ、すべてを御心のうちにすべを収めておられる尊い皆を賛美いたします。一人子イエス・キリストによってあなたを知り、あなたを褒めたたえることができますことを感謝いたします。あなたのお恵みによって今日あなたのご臨在くださる御堂に招かれています。一層あなたに近づかせてください。私たちは今日この一年の最後の主日礼拝に集っています。この一年、私たち自身の歩みにおいて、また教会の歩みにおいて、多くの恵み、祝福をお与えくださったことを感謝いたします。私たちが生きる世界においてさまざまな出来事がありました。能登半島で大きな地震、またその後水害が見舞われたり、また今コロナは収束に近づいているようにも見えますけれども、全くなくなってはいません。インフルエンザのが流行っている状況もあります。そういうことで今もなお感染予防をしながら何とか礼拝を守ろうとしているところであります。その他にもそれぞれいろんなことがありました。特に今この国も世界もこれからどうなるのか先行きが見えません。目先のことに惑わされて多くの人が右往左往しています。けれども東方の占星術の学者たちは特別な星を見つけ、それに導かれて救い主イエス様に出会いましたと聖書にあります。そのような中で示されたものは人生を導く大切なもの、そして私たちもこの世界に救い主が与えられているということを聞いています。私たちを導く星があることを今思い出させてください。心を向けて旅立ち、旅人として歩ませてください。この一年、主よ、あなたは守り導いてくださいました。来たる新しい年を、一年を、どうぞあなたが祝福してください。教会を祝福してください。一人一人を祝福してください。私たちが毎週の礼拝を重ねながら、共に人生の旅路を歩めるように導いてください。主を今、御言葉に聞きます。主を語りかけてください。あなたの語られる言葉がわかるように、聖霊の導きを与えてください。心が開かれ受け入れさせてください。あなたの御言葉に従う信仰を与えてください。 神様、私たちの教会を守っていてくださることをありがとうございます。神様、私たちの教会はイエス様を頭とする聖書の御言葉を土台として教会をあなたは立て、その中に導いていてくださいます。どうぞ御言葉と聖霊によって教会を照らし、さらに導いてください。私たちの信仰が強められ、すべての奉仕者が愛と真実をもってあなたに仕え、教会が成長してご栄光を表すことができますように。神様、教会の家族である一人一人を顧みてください。弱さを持っています。またいろんな問題を抱えています。あなたが一緒にいて支えてください。特に高齢の方々をどうぞ守って平安に満たしてください。神様、さまざまな諸事情でこの日集うことが難しい方々を顧みてください。神様、あなたの憐れみと助けを与えてください。また神様、私たちの教会の家族を、家庭を顧みてください。その中で育っている子どもたちを守ってお支えください。子どもたちの心の中に自分を作ってくださった神様を知り、神様の愛を知り、神様を信じることができますように。のぞみ幼稚園の働きを祝福してください。子どもたちが健康でこの冬休みを乗り切ることができますように。また神様がこの休息の時、家族で一緒に生活しながら、また新しい年に向けての心備えをすることができますように。そして先生方をお守りください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の教会を今日も祝福してください。建てられた説教者をお持ちくださって、御言葉をお語りください。礼拝を祝福してください。あなたの恵みによって礼拝のすべてをお導きください。神様、目を外に向けますと、さまざまな被害や本当に争い事が続いています。神様、みんなを守ってください。必要な助けがありますように。本当にこの多くの人も犠牲になって苦しんでいます。これ以上犠牲者がありませんように、神様、早く和解に向けて進むことができるように導いてください。早く戦争が終わるように助けてください。主よ、今あなたを待ち望んでいます。あなたの御言葉を待ち望みます。あなたの導きを待ち望みます。主よ、どうぞ導いてください。これは願いと祈りを、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障ない方はご起立ください。主の祈りを唱えます。主の祈り93号A。主の祈り。天に増します我らの地よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美します。賛美歌464番。 購読文を購読します。購読文、購読詩編27編1節から6節。購読文を購読します。小さな字を私の方で読み上げますので、大きな文字の方をお願いいたします。主は私の光、私の救い。主は私の命の砦。災難者が迫り、私を苦しめるその敵こそかえって、彼らが私に対して陣を敷いても、私に向かって戦いを挑んできても、一つのことを主に願い、それだけを求めよう。主を仰ぎ望んで喜びを得、災いの日には必ず主は私を狩り用に潜ませ、岩の上に立たせ、私は主の幕屋で生贄を捧げ歓声を上げ、どうぞお座りください。賛美します。賛美歌258番。 今朝の聖書の箇所を拝読します。聖書の箇所、マタイによる福音書2章1節から12節、新約聖書2ページになります。聖書の箇所を拝読します。マタイによる福音書2章1節から12節。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、先生術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つけたら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、持ち薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。別の道と題してメッセージを三好牧師に取り次いでいただきます。
今日は、子どもたちも大人も一緒の合同礼拝ですので、最初に子どもたちに向けてお話ししたいと思います。で、今日は12月29日、2024年の最後の日曜日、2024年は今日を入れてあと3日残り少なくなりました。こんな時に、自分たちにとってこの1年どうだったんだろうか、自分のことを神様はどう見てくださってたかな、神様によって導かれ守られてきたことを思い起こして神様に心から感謝する時を持てたらと思います。で、先週は、クリスマス礼拝を持ちました。神の御子イエス様のお誕生を一緒に喜び感謝する時をしました。今日は遠い遠い東の国でユダヤの国で特別な赤ちゃんが生まれたことに気づいた人たちがいたこと、星を調べる博士たちでありました。この博士たちは空を見上げて話し合いました。あんな輝く星は見たことがない。昔から言い伝えてきたあの特別な星だろうか。ユダヤの国で新しい王様が生まれたのだ。博士たちはこの王様に会って礼拝したいと思いました。それで贈り物にする宝物を箱に入れてラクダに乗せました。ユダヤの国に向かって出発をしました。何日も何日も旅が続きました。ユダヤの国のヘロデ王様はエルサレムの都に住んでいます。博士たちは坂道を登って大きな城壁に囲まれたエルサレムの町に入っていきました。 私たちは東の国から参りました。ユダヤ人の新しい王様がお生まれになったと星が教えてくれたんです。その方はどこにいらっしゃいますか。お会いして礼拝したいんです。エルサレムにいる人たちも、宮殿にいるヘロデ王様も、外国人の博士たちが来たことを聞いて大変驚きました。ユダヤ人の王様が生まれたということはどういうことなんだろう。もしかして聖書に書いてある救い主がのことなんだろうか。自分以外の王様が現れたと聞いたヘロデ王様は不安でたまりません。ヘロデ王は祭司長や聖書の学者たちを集めて、救い主はどこで生まれることになっているのかと問いただしました。祭司長や聖書の学者たちは聖書を示して、救い主はベツレヘムに生まれることと予言されていますと答えました。ヘロデは博士たちを宮殿に呼んで、星の現れたのはいつなのかと詳しく聞き出しました。そしてどうやらお前たちが探している王様とやらはどうもベツレヘムで生まれたようだ。ベツレヘムに行ってその生まれた子を見つけてきてくれないか。私も会いに行って拝みたいのだと言いました。でもヘロデ王は本当は自分だけが王様でいるためにはその子を見つけて殺してしまおうと考えていたのです。博士たちはベツレヘムに向かうと、なんと東の国で見た不思議な星が再び夜空に現れました。星はこっちですよ、こっちですよと博士たちを導くようにして動いて、ある家の上にとどまりました。その家に入ってみると、小さな子供のイエス様がお母さんマリアと一緒にいらっしゃったんです。博士たちは喜んで言いました。あなたが世界の王様、救い主としておいでになった方なんですね。博士たちはひれ伏してイエス様を礼拝しました。これは私たちの心からの贈り物です。お受け取りください。その宝の箱から黄金乳香もつ薬という博士たちの国で最高の宝物をイエス様にお捧げしました。その晩ヘロデのところに戻ってはいけないという夢を見た博士たちは別の道を通って、まあ違う道って言ってもいいかもしれません。もっと言えばヘロデ王様が住んでいるエルサレムにを行かないで、自分たちの別の道を通って自分たちの国に帰っていきました。ここにも神様という方はこの幼いイエス様をずっと守っておられるんだということが示されていると思います。お祈りいたします。天の地なる神様、東の国の博士たちは不思議な星に導かれて救い主イエス様を探しました。そして見つけたとき、最高の宝物をイエス様に捧げました。私たちもイエス様に捧げることができますように、感謝を捧げます。この一年守ってくださってありがとうございます。賛美を捧げます。イエス様、イエス、あなたを賛美します。このこれからもあなたが私たちを守り導いてください。この祈りをイエス様の名前によってお捧げします。アーメン。今お話ししたことがちょっともう少し、詳しくお話しさせていただこうと思うんですけども、今日の、司会者に読んでいただいた箇所がマタイの福音書の2章、遥か東の方に住む占星術、この新教堂訳では占星術の学者たちとあります。で、彼らが星に導かれてユダヤの人の王様を求めて旅をし、まことの王様として生まれた方にお話しし、礼拝し贈り物を捧げたということなんですけども、まずはね、この東の方に住んでいたこの占星術の学者たちって一体何者なのかということなんですけども、ここには 詳しくは書いてないんですけども、東の方は多分当時のペルシャ、バビロニア地方のを指していると思われます。その地方では天文学、占星術がありまして、それを学んで星の運行を調べて、それによって世の中のことについて運勢を占うということをしていた人たちのことが、ここに占星術の学者です。天体の動き、星の動きによって多くの知識を持っていて、世の中の情勢について、人間のあるべきことについて、いろんな洞察を持っていたようです。人々は彼らの示す運勢やアドバイスによって物事を判断したり行動したりするして生活をしていました。ですから、この彼らにとって、人々にとってこの占星術の学者は本当にありがたい存在だったかもしれません。ですから、この人たちは聖書からも神様からも遠いところにいる、異教の知識人と言ってもいいと思います。では、このような知識人の学者がはるか東の国からはるばるエルサレムにまで長い旅をすることをしたのはなぜなのか、どうしてそんなことまでして旅をしたのかということは、知る手がかりは2節の彼ら学者の言った言葉にあると思います。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たのです。見たので拝みに参りましたといった言葉に表れていると思います。多分こういうことがあったんでしょう。彼ら学者たちはいつものように夜空に輝く星を調べたところ、ある時特別に輝く星を見つけました。なおもその星を調べるうちに、彼らはこの星は何かを指し示しているものだと直感しました。しかもその輝く特別な星は、ユダヤで新しい王様がお生まれになったことを示すものだと確信したんです。どうして彼らがそう確信したのかというと、この今日の箇所には具体的に書いていませんけれども、そういうことで確かなことは分かりませんが、しかしいろいろと推測するならば、ある程度のことが見えてきます。それは当時ペルシャ地方には多くのユダヤ人たちが住んでいました。つまり、この昔バビロンで捕囚になった人たちがそのままイスラエルに帰らないで、そのペルシャ地方に残ってた人たちも多くいたということなんですね。そのユダヤ人たちがよく語っていたことが、自分たちユダヤ人を救うために救い主がお生まれになるという予言でした。彼らはその予言にある救い主がお生まれになるのを、自分たちは待望しているのだということを聞いていました。その一つが、この民数記の24章の17節にこういう言葉があるんですね。一つの星がヤコブから進み出る、一つの尺がイスラエルから立ち上がる。それがそれであったかもしれません。そのような王様、メシアの来臨の予言をユダヤ人から占星術の学者たちも聞いて関心を持っていたのだろうと思われます。だからこそ彼ら学者たちは、特別に輝く星を見たとき、見つけたとき、この星は自分たち、この星はユダヤ人たちから聞いていたあの救い主の予言通りに、ユダヤ人の王の誕生を知らせる星に違いないと確信したのだと思います。そう思ったときに、彼らは今ユダヤでユダヤ人の王としてお前になった方は、きっとユダヤだけで治めるのではなく、全世界を治める方になるに違いない、この方が全世界を救い治められるに違いない、きっとそうだ、そうであるならば、ぜひとも自分の目でその方を見て拝みたいと強く思い始めたのでありましょう。だからユダヤ人の王に会いに行くためにすぐに行動を起こしました。彼らがそのようにすぐに行動を起こしたのは、彼らが誠実にもっと深い真理を知りたい、救い主に会いたい、この救い主を礼拝したい、そういう求めるその真摯な姿勢を持っていたからこそ、思い切った行動を取ったのだと思います。そのようにしてペルシャ地方を旅立った学者たちは、とにかくユダヤのエルサレムに行けばなんとかなると勇気を持って出かけたのでありましょう。 おそらくエルサレムまではその距離は1600キロメートルぐらいはあったと思われます。まあかなりの距離ですね。そこには山もあり谷もあり草原もあり荒野もあり、決して楽な旅ではなかったと思います。ラクダのような動物に乗って行ったとしても数ヶ月はかかっただろうと思います。風もあり日中暑い日差しもあり夜慣れない土地を通る旅ですから野宿することもあったでしょう。どんなにか厳しい大変な長旅であったのでありましょう。でもとにかく彼らはエルサレムに着いたのです。やっとの思いでエルサレムに着きました。東方のこの占星術の学者たちが想像していたことは、きっと自分たちの王様が生まれたんだから国中こぞって王の誕生をお祝いしてるだろうと思いました。しかしエルサレムにおいて王様の誕生をお祝いしている様子は全くなかったのです。そこで彼ら学者たちはエルサレムの人たちに手当たり次第に、ユダヤ人の王として生まれになった方はどこにおられますかと聞いて回ったのでありましょう。そうしていることが、そのユダヤ人の王であったヘロデの王様の耳に届いていきました。それでヘロデから自分たちのところに来るように誘いがあったわけです。そこで彼らはヘロデの王にも尋ねました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でこの方の星を見たので拝みに来たのです。しかしですね、3節見るとこれを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も同様であったと書いてあります。このヘロデ王は自分が権力を持ってユダヤ人たちを厳しく取り締まる、まあ、重税を取り立てていた王様でした。まあ、それなりにこのなんていうか権力を持って国をしっかり治めているという面もありますけれども、でも何かことが起これば騒動が起こることを恐れて、このヘロデは厳しく取り締まることもしていた。しかもヘロデ王はユダヤ人たちが大昔からユダヤ人の王メシアが来ることを待ち望んでいたことも知っていたようであります。ですからもし本当にそのような新しい王がお生まれになったら、きっと民衆はみんなその新しい王に従っていくに違いない。そうなればヘロデの王の自身の地位はひとたまりもありません。ヘロデ王はもう疑い深い人でしたから、自分の地位を揺るがしそうなものがあれば徹底的に弾圧をして自分の家族でも容赦せずに殺してしまう人でした。ですからヘロデは引きつった顔をしてそれを必死に隠して大慌てでエルサレムにいる宗教指導者たちを全員集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただしたわけです。ヘロデ王は自分以外にユダヤ人の王が現れることに不安と恐れを感じ、一刻も早く赤ちゃん赤ん坊を見つけた出して殺したいと思ったのでありましょう。彼は権力を持っていたゆえその権力が崩されてしまうのではないかと恐れていました。しかもエルサレムの人々も同様であったとあります。そういう王様のもとにいた人々はヘロデの王の顔色を伺っていましたから、そんな中新しいユダヤ人の王が生まれたという話はまずいことになったと思って恐れてしまったのでありましょう。現在の自分たちの暮らしが大きく変わってしまうかもしれないと考えたのかもしれません。エルサレムの人々も動揺しました。王の召集を受けた宗教指導者たちは早速預言者書をいろいろと調べて、メシアはどこに生まれるのかと調べたわけですね。ユダヤ人たちの中で神の言葉として大切にしている預言の書を調べました。そうして見出したのが預言者ミカの記した預言の言葉でした。そこにはユダの地ベツレヘム、お前はユダの指導者たちの中で決して小さいものではない、お前から指導者が現れ私の民イスラエルの牧者となるからであると書かれていました。それゆえ彼ら指導者たち宗教学者たちはヘロデに メシアが生まれるのはベツレヘムですと、まあ、早速答えたわけです。まあ、この彼らが答えたっていうところに今日ちょっと考えさせられるんですけども、彼らはいつも聖書、まあ、聖書というか預言書を読んでたのでありましょう。その言葉を通していつかメシアが来られること、この方が私たちを救ってくださると期待してはいたかもしれません。でもメシアが来られることが今であるとは全く思っていない。ただ調べたことだけを伝えただけでした。王の誕生する場所がどこなのか分かったというだけで、そのことをさらにもっと詳しく調べようとしません。それでヘロデ王は占星術の学者たちにメシアの生まれる場所がベツレヘムと伝えました。それを聞いた占星術の学者たちは王の示した言葉をそのまま信じて行動を始めます。学者たちはこれでユダヤ人の王メシアを探す手がかりが得られたと喜びました。これまで自分たちの持っていた占星術の技術では、メシアがどこにおられるのかわからなかったからです。今預言者の言葉、つまり神様の言葉に従ってより具体的にユダヤ人の王のもとに行く手がかりを得たのだから嬉しかったのでありましょう。だけども、まあ、ここが私たちも考えさせられるんですけれども、この時ヘロデ王は自分も一緒に行こうとはしませんでした。ただ言い置いたことは、行ってその子のことを詳しく調べて見つかったら知らせてくれ、私も行って拝むということだけでした。ヘロデ王として自分は共に行動せず、学者たちも実際にそれに会えるとしたら必ずこの帰りに立ち寄ってくれるはずだ、その時に自分がその子を殺せばよいと考えていました。しかも預言を調べてくれた律法学者や宗教家たちも誰一人一緒に行きましょうというふうに言ったこと人はありませんでした。占星術の学者たちの言うことは当てにならないと疑っていたのかもしれません。彼らはヘロデ王を恐れ、もし一緒に行こうものなら王様から何を言われるかと思い一緒に行くことができなかったのかもしれません。しかし彼ら学者たちはすぐに行動を起こします。王が生まれた場所はベツレヘムだという手がかりを得てベツレヘムに向かっていきます。するとどうでしょうか。彼らがベツレヘムに向かって一歩を踏み出したときに、その時ちょうど夜だったのでしょう。東の方で見たあの星が夜空に輝いて彼らの行く先を導いたというのであります。まるでイスラエルの民がエジプトを出て約束の地に向かうとき、昼間は雲の柱、夜は雲の中に火があって明るく照らし導いたかのようです。その星がついに幼子イエスはおられるところにまで進んでいきました。その家の上にとどまったということであります。本当になんとありがたいこと導きであろうと思うんですね。ですから学者たちはその星を見て喜びにあふれました。このように聖書の御言葉と星を通して彼らの行くべきところへ導かれました。それで彼らは幼子イエスの家族が泊まっている家を探し当てて、その家に入り母マリアと共におられる幼子を見ることができました。ここまで見てきて教えられることの第一は、彼ら学者たちは諦めずに真理を求め続けたということです。東の方で出現した星を見つけて、不思議な星だ、この星がユダヤ人の王の誕生を知らせることだなんだということに結びついたので、彼らは遠いバビラの国から1600キロもかけてユダヤ人の王救い主を求めて旅をしました。途中危険な目に遭ったこともあったでしょう。そうしてやっと着いたエルサレムで、どこにおられるのかと尋ねたら、ヘロデ王から宗教学者たちからユダヤ人が生まれる場所をはっきりと書かれた預言の言葉を教えられました。彼らがすぐに出かけたところ、さらに同じ星のが導くことによってその家にまで導かれました。このように神様のお導きがあったからこそ救い主に会うことができました。彼らと同じように、実は私たちも聖書を知らない、神様を知らない普通のものでありました。 神様を知らず悩み苦しみ、どこか確かな救いがないだろうかと求めていたものでありました。そんな私たちも導いてくれる星が手がかりになって、それが導きとなって救い主にお会いすることができるようになったものではないかなとこう思うんですね。現在は私たちが救い主を知るために、神様は私たちの目の前に星のような輝くものを用意していてくださいます。それは星よりももっとはっきりしたもの、預言の言葉よりもっとはっきりしたものです。それは聖書の言葉です。聖書には救い主イエス様が予言通りにユダヤのダビデの子孫としてこの世にお生まれになられたこと、この方が救い主であられることを公に示す表され、私たちを罪から救うために十字架で私たちの身代わりとなって死んでくださったこと、復活され今は天におられることです。この救い主にお会いするためには、そのことを示してくれている聖書の言葉を味わい、読み、聞いて、その救いを受け取ることです。この御言葉にはイエス様がどんな方なのか、私たちのためにどんな大きなことをしてくださったかが書いてあります。主イエスは私たちの誠の救い主です。聖書の言葉を手がかりにして救い主に近づくことができます。聖書の言葉の導きを受けて、救い主をもっと知っていきたいものであります。そういう意味で私たちはぜひともこの求めていく、そうすると救い主が共にいてくださる、お会いくださる、救い主による平安と喜びが与えられ、聖書の言葉から豊かな導きを受けることができるのではないでしょうか。で、第二に教えられることは、この救い主とイエス様にお出会いして礼拝したという彼らの姿です。彼ら学者たちはついに幼子イエスの家族が泊まっている家を探し当て、喜んでその家に入りました。幼子は母マリアと共におられた、彼らはひれ伏して拝んだとあります。目の前にいるのはごく普通の幼子であったことでしょうが、彼ら学者たちはその幼子がユダヤ人の王キリストと分かったのです。もしかしたら幼子のイエスから醸し出される栄光を輝く何かが輝いていたのかもしれません。彼らはマリアにこう言ったかもしれません。この幼子こそユダヤ人の王としてお生まれになられた方だとお見受けしました。私たちは東の方でこの方の星を見たので拝みに参りました。どうぞ拝ましてください。そう言って彼らは幼子イエスにひれ伏して礼拝をしました。それから彼らは故郷から用意してきました宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げました。この黄金、乳香、もつ薬は昔からいろいろと解釈されてきました。黄金はイエス様を王と思い捧げた。乳香は神様への捧げ物。もつ薬はこれからもしかしたら起こる死の葬りを表すという、そうかもしれません。彼らが持っている最も高価なものとしてこれらを捧げた。この方に最も価値の高いものを、すべてを捧げた。この東方の博士たちは、このユダヤ人の王、救い主としてお会いできたという喜びで、彼らは深く喜び、神様の導きに感謝しました。私たちもこのような喜びを、私たちも喜び、感謝したいと思うんですね。今、一年の最後の締めくくりを迎えていますけれども、私たちにとって、まあ、いろんな感謝がありますけれども、神様が本当に守り支えてくださった。そしてこの博士たちは自分たちがの、お会いできた、救い主にお会いできたという喜びから、まあ、心からの感謝を表したんだと思います。で、今日はね、3つ目、これが今日の、別の道という題に関係あることなんですけども、で、第3に教えられることは、生き方を変えたということです。礼拝のという目的を果たした後、先生術の学者たちは夢の中で ヘロデのところへ帰るなとお告げを受けました。別の道を通って自分の国へ帰っていきました。彼らはユダヤ人の王、救い主にお会いでき、この方を心から受け入れ、この方を道しるべにして生きていこうとしました。それゆえヘロデの要求していたヘロデのところに帰っていって、幼子のイエスの情報を伝えることに背いていきました。このことは大変当時からすれば勇気のいることだったのではないかと思います。見つかったら命の危険さえあるかもしれません。しかし彼らは神様を願っていることに従うことにしました。ヘロデのいるエルサレムに立ち寄らずに別の道を通って自分の国に帰っていきました。ここでちょっと想像を膨らましてほしいんですけれども、この占星術のためにこの大事な道具であったはずの黄金乳香持つ薬を彼らは全部捧げてしまったわけです。ということはもしかしたらもうこれからは占星術に頼るんじゃなくて、もうこの方に頼ろうという思いを持って歩み始めたのではないか。まことの王、自分の人生の主にお出会いできた。これからはこの方、救い主を心に受け入れ、新しい道に歩むんだということに歩み始めたのではないだろうかと。だからこの彼らは別の道、ヘロデのいるエルサレムではなく、新しい道、神様に頼っていく道に向かって行ったのではないかというように思えてなりません。私たちもこの博士を導かれた神様と同じ神様によって見守っていただいています。そのお導きの中に生かしていただいています。これまでの人生を振り返ってみて、この一年を振り返って励まされたこと、感謝することもたくさんあると思います。で、そればかりじゃなくて、辛いこと、苦しいこともおありだったでしょう。どうしてよいかわからないこともあったでしょう。でもそのような中にも神様は私たちと共にいてくださいました。イエス・キリストが私たちのそばにいてくださいました。この方の助け、お導きがあったのではないか。それらがあって私たちは心癒され、慰められ、守られてきたのではないかと思います。その恵みを今一度私たちは神様に感謝をしたいと思うんです。学者たちが心から礼拝を捧げたように、私たちも主イエスを信頼し神様に感謝を捧げたいと思います。この一種によって今新たにこの一年の恵みに感謝し、新しい年が希望と祝福に満ちたものになるように導かれ、祝福されるように神様の前に共に祈りたいと思います。そのために私たちは、私たちを愛してくださっている神様がどんな方なのか、まあ、このもしかしたら博士たちも、博士というか先生、学者たちももう圧倒されるような喜びで捧げたということも合わせて考えるならば、本当に素晴らしい方に私たちはお出会いさせていただいています。そのことを今一度覚えながら神様の前に感謝を捧げたいと思います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの深い御憐れみと恵みをありがとうございます。神様が私たちの人生にお出会いくださって、いろんな不安や恐れもありました。何に頼ってよいかわからない時もありました。そんな私たちにこの聖書の言葉を通してイエス・キリストという方に出会う機会を与えてくださったことを感謝いたします。この方が私たちを愛してくださり、いえ何よりも私たちの罪をあがなって救い出して、神様の恵みの中に包む祝福を表してくださいました。そのあなたのご愛と恵みの中に私たちは生かされ、守られて、いろんな困難の中にも神様がお支えくださっている恵みをいただいていることを感謝いたします。神様、あなたが この1年、あなたの憐れみによって私たち一人一人を守り、支え、祝福してくださいました。心から感謝いたします。神様、この1年の残り少ない中で、今一度私たちが神様からいただいた恵みを思い起こし、あなたに感謝を捧げさせてください。そしてまた迎える1年も、あなたが新しく始めてくださり、あなたが導いてくださることを期待し、信じて、あなたを見上げて歩むことができますように、どうぞ弱い私たちを助け導いてください。あなたの守りと祝福を仰ぎます。感謝いたします。この祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。